皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。世界では50度を超えるというようなね、気温が観測されている。本当に多くの人がね、その危険に気にさらされているというような状況のこの夏ですけれども、ちょっとね、やはり本当の気候変動対策をやらなければならないというようなことも今日お伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日まずですね、ドイツに関するお話ということで、脱原発のドイツ、再エネが安定ということで、ドイツの外務事務次官ジェニファー・モーガンさんにお話を聞いたという記事から紹介したいと思います。ドイツは昨年脱原発を達成し、再生可能エネルギーが電源比率の5割を超えた。ところが日本ではドイツについて、ウクライナ戦争などの影響で電力価格が高騰して、気候変動政策が失敗し、原発回避を検討しているといった言説が絶えないっていうね、これは日本で時々ね、そんな話が出てくるんですけれども、6月にですね、ジェニファー・モーガン外務事務次官が、来日してということで、私たち、ドイツの人たちは加速する気候、ドイツだけ世界の人たちですね、加速する気候危機の中にいると。で、各地で戦争が起きていて、ただこの間にドイツはエネルギーシステムの大きな変化を経験したということなんですね。で、ドイツはロシアに 55% 天然ガスを頼っていたということなんですが、それを10ヶ月で削減するすごく大きな、挑戦であったと。エネルギーシステムの危機を3月に脱したということで宣言が出たんですけども、エネルギー価格は以前の水準に戻っていると。電力の再エネ割合が 58%、 もほぼ6割ですね。電力システムは非常に安定していると。2030年までに再エネ 80% を目指していて、再生可能エネルギーはエネルギーと経済の安全保障の基盤となっているということなんですね。で、このドイツの政権もですね、できる限り2030年までに石炭火力を廃止するということで、CCS 二酸化炭素回収チョルということは考えていない。で、再び原発に戻ることはない。これは経済性がないからだ。このあたりもまさにこうちゃんと、経済のことを考えて、判断ができているということなんですけどもね、なかなか日本は経済性がないから、じゃあ原発がなんかこうね、もっとこう続くようないろんな税金を投入しようとか、そんな感じになってきて、いるんですけれども、はい、この再エネと安定した送電網があれば原発は必要ないというのがドイツですね。日本ではドイツはフランスから原発の電気を輸入している。これもね、ずっと前から言われてそうではないというふうに言ってるんですけども、これは今回のインタビューでもそれは間違いだということなんですね。で、ヨーロッパ1992年以降 60% の経済成長を続け、 30%、排出削減を達成している。再エネ、電気自動車、産業や繁栄にも最優先事項だということで、これ最優先事項をね、うまく気候変動対策とか、それから環境を守る、そして産業雇用とかを鑑みて決めているということになっているんだと思います。日本の削減目標、エネルギー計画は科学的根拠に基づいたものであってほしいと、ね、ちょっと外国から方から、そういうふうに言われているということはそうじゃないんだろうなというふうに思うんですけれども、気候変動が与える影響についてコストや効果など全体像を考慮すべきだ。で、今年11月ね、COP29 が開催されるんですけども、そこで重要なテーマは2つで、1つは温室効果ガスの削減、で実質的な成果を期待。だから、目標もね、ちゃんと高くしなければいけないんですけども、しっかりとそれがね、成果として現れるということが必要。2つ目は資金ということなんですね。で、ジェニファー・モーガンさんは 2022年にグリーンピースインターナショナルから今のね、最近なんですけども、ずっと NGO 関係 NGO のメンバーとして気候変動交渉で重要な役割を担ってきたということなんですね。これ、京都であった、ね、COP3 の時にも、ジェニファーさんが、京都に来られてすごく大活躍をしてたっていうのを、ね、目の当たりにしてるんですけれども、そういう方がですね、ちゃんとドイツでは、外務事務次官ということで今ね、ドイツのため、そして気候変動のために、しっかりと役割を果たしていただいているっていうようなことが今の、記事からもわかるかなというふうに思います。で、日本の話になりますけれども、日本の再エネ、電力量の4分の1、風力、太陽光ですね、住んでるんですけども、欧州の半分ということで、日本の電力量に占める再生可能エネルギーが2023年の速報値で、4分の1になったということで、環境エネルギー政策研究所、これ、環境 NGO の、ね、シンクタンクの、団体なんですけども、このまとめで分かったということなんですね。で、再エネ比率がね、固定価格買取制度の前、2011年度の約 10% から2倍以上になったけれども、欧州各国に比べるとまだ半分程度ということでね、今紹介しました、ドイツがもう6割近くになっているということが、ね、あるんですけども、それの半分にもいってないということですね。で、環境エネルギー政策研究所の、調査によりますとですね、発電に占める再エネの割合が 25.7%、 前年比3ポイント増、太陽光が 11.2% で最も高い、水力が 7.5%、 バイオマスが 5.7% ということですね。で、世界では、風力が主力となっているんですけども、日本ではようやく 1% ということで、このあたりがやっぱり大きく遅れているのかなと。ただ5月ではですね、日本でも、35.1% の割合を占めたということなんで、逆に出力抑制もこうあっての 35.1% なんですね。これでようやくヨーロッパ並みで、ね、ドイツなんかの半分近くちょっと超えるところですかね。で、ヨーロッパ EU は 44.3%、ね、デンマークに至っては 87.6% という、ね、そういう高い割合なんですけども、この調査を担当された方がですね、2000年頃には日本とヨーロッパの再エネ比率に大差はなかった、ヨーロッパでは風力と太陽光で、電力の半分以上を賄うためのシステムは市場システムや市場を形成してきた結果、差が開いたということなんでね、これ、ちゃんとこの再エネを位置づけてこなかったというところが大きく、このところね、今の状況になっているのかなというふうに思うんですけども、ちょっとこれとね、関連するニュースということになるんでしょうかね。官僚たちの夏、暑くて仕事にならない、冷房を下げられない霞が関の事情ということなんで、霞が関が暑いってことで、実は温度が暑い、働く環境が暑いってことなんですけども、職員たちからは仕事にならないと悲鳴が上がる、35度以上の猛暑日が続く中で、温暖化対策で室温28度に設定された、霞が関の中央省庁舎では、全館空調なので冷房の好みな調整ができないで、一部で30度超えもということなんですけども、いろいろ、不満の声が現れているということなんですけども、省庁の方ですね、プリンターや人が密集している部屋より廊下の方が涼しいとかね、夜冷房が切れると残業どころではないとかね、なってるんですけども、霞が関の中央省庁の省庁舎、室温28度程度になるよう冷房を設定するのが原則、これ、その根拠がですね、2021年に閣議決定、温室効果ガス排出削減のための実行計画で、中央省庁を対象に、適切な室温管理を図るということで、霞が関の中央省庁では温室効果ガス排出削減の旗振り役で国の姿勢を示すということで、これね、や ってもいいんですけれども、ちょっとやっぱり方向性がずれているっていうことがまさにここにね、現れているのかなというふうに思うんですよね。ドイツ紹介しましたけども、やはりエネルギー部門をどうしていくかっていうところをね、しっかりとやらないといけないのをなかなかそこに手をつけられないで、なんとかみんなで頑張って我慢してっていうのがね、ここでこうね現れてきてるのかなということなんですけども、こういう、ね、取り組み実態と合っていないっていうのは政府も気づいているようだということなんですけれども、やはりその室温、28度目安っていうのはもう、やめたということですね。健康を第一に、温度は柔軟に設定というふうに呼びかけているんですけれども、ただ環境省の担当者は、私も暑いと感じる時があると認めつつ、温暖化対策のために政府自ら模範を示さないといけない立場なので、仕方のない部分があるということでね、まさに、模範を示していただいてはいるんですけれども、そうじゃないっていうところはね、かなり難しいところかなというふうに思いますけども、やはりその何度も申し上げているんですけれども、我慢の省エネっていうのは温暖化対策ではないっていうことなんですよね。健康とかね、職場環境を害してまで、我慢して、なんかちょっとね CO2 が削減できたということでやってたら、やっぱり続かないですし、みんなができるっていうことにはならないっていうことなんですね。で、これいろいろ問題があるかなと思ってまして、やはりそのビル、建物のね性能をちゃんと上げるっていうことですよね。断熱性能、これもまさに、中央省庁が率先してやるべきことということかというふうに思うんですよね。そうすればちょっとしたエネルギーで、快適な環境、働く環境が保つことができるということと、再生可能エネルギーがやっぱり、少ないということですね。もう少し、しっかり増えていれば、中央省庁こそ再エネ 100% の電気で、やっていくっていうね、これ、環境省とかそういう形になっているかと思うんですけれども、それをもうちょっとねこうやりやすく調達しやすい形にして、再エネ 100% の電気で仕事ができているよ、で、建物もちゃんと性能がいいところにあるので、私たちは、ゼロ、CO2 出さないでしっかり仕事をしていますよということを、示すのが本当の模範かなというふうに思っているんですけれども、なかなかね、そんなところが、できてこなかった幸せしわ寄せということがね、ここにあって、もう少しね改めて、こう考え直していただきたいなと、ドイツのジェニファー・モーガーさんが言ってるようにね、科学的根拠に基づいた、削減目標、エネルギー計画をね、作ってい、く、そして実行していくということが重要かなというふうに改めて、感じたところでお伝えをいたしました。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。まだまだね暑いということがありますので、気をつけて温暖化対策のね健康に気をつけてやっていただきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。